カリフォルニア在住の映画評論家町山智博さんに海外の映画やカルチャーを語っていただくアメリカ流れ物のコーナーです。町山さん。
はい、町山です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、先週はある黒人男性の小説家がひょんなことからベストセラー作家になる顛末を変えた、アメリカンフィクションをご紹介いただきました。はい、石山もデカミちゃんも見てきました。
は
い、
そうですか。
はい、あのすごく面白かったです。
うん、
この映画
コメディでね。
はい、はい、で私がこう中でもグッときたのが、その物語のために殺される人っていうものがその映画の中にこう出てくるじゃないですか。
うん、
この作家が、はいはい、物語をこう考えながら、
うんうん、
で、
まあ彼がね、ハーバード出てて、お父さんがお医者さんの、主人公なんですけれども、うん、
はい、超エリートで
超エリートなんだけど、うん、難しい本ばっかり書いてたら売れないから、
うんうん、
自分は実はギャングスターで、まあ、逃亡中の犯罪者で、っていうその自助伝を、インチキの自助伝を書いたらベストセラーになっちゃったって話ですね。
うん、はい、そうです、そうです。でその中のこのインチキの自助伝でこの殺されるキャラクターみたいのがこう出てきたりするんですけど、うんうん、なんかその物語の中でこう殺されている、はい、ところがこう出てきて、
うん、
でその中ちょっとこうネタバレに近くなるんですけれど、
うんうんうん、
その物語のためにうまくくっつけられない人、
はいはい、
最終的に成就しきらない相手みたいのが出てきたりとかして、うんうん、なんかこれ、うん、いいなぁと、ちょっと言葉にしづらいんですけど、そのご都合主義だけじゃない、
うん
うん、物語って何だろうっていうのを考えるときに、なんかいいなぁと思ってみました。
おお、
はいはい、
最後の方でめちゃくちゃご都合主義のことを片っ端から思いついてやったりするとか、
そうなんですよ。で、
ね、
採用される案というか、それもまたちょっとね、うん、面白かったですよね。
で私も見たんですけど、ね、
はいはい、
なんだろうな、主人公がこうしたらさすがに超最悪の結果にはならないでしょうと思って提案したものが、そのことごとく採用されていくみたいな流れが、
結構本のタイトルね、
本のタイトルもそうだし、終盤の展開もそうだし、でなんか私はこのアメリカンフィクションを見た上で、なんか別に当事者じゃなくても創作として何かを描くっていうのはすごく敬意を持って取材とかもきちんとしてたらいいと思うんですよ、当事者以外が語ること自体も。でこの作品自体がもしかしたらこう、私も最近知った言葉なんですけど、バッククラッシュ的な要素があったら嫌だなと思って、なんだろう、こう、こういう世界になってた方がいいよねのより揺り戻しで、なんだろう、それこそ逆になんか女尊男卑じゃないですか、うん、みたいなのとかが代表的だと思うんですけど、うんうんうん、そうなったら嫌だなとか、もう全部込み込みで最後、あ、うん、もう全部皮肉だったんだっていう結末というか、うん、それを思わせるような、うん、全部がこう、うん、箱みたいだったという、
うん、
展開なのが私はすごく好きだったのと、うん、面白いですね、単純にコメディとして、
うん
うん、
ね、
小説家とギャングの、
これね、原作コメディじゃないんですよ、そんなに、
あ、おっしゃってましたよね、
うん
うん
うん、これね、実は原作者自身の話です、
うんうんうん、
原作者は本当にこういう人なんです。
あ、そうなんですか。
こうやってエリートで、
はい、ギリシャ神話を現代に変えたりして売ってたんですけど、高尚すぎて売れなかったんで、
うんうんうん、
まあ、自分がギャングスターだっていうことで嘘で自伝を書いたら売れたっていう話を彼が書いたんですよ。
うんうんうん、
だそうなるとどこまでが本当なのかよくわからないっていう、ね、
そうなんですよ、
すごい世界なんですけどね、
は
い、
なんか吹き替え版で私は見たんですけど、それ吹き替えじゃない字幕版もそういう演出だったと、さっきね、レンゲちゃんから聞いたんですけど、
はい、
小説家である自分と、はい、偽のギャングスターとして取材を受けなきゃいけないみたいなシーンが本当に面白くて
面白かったですね。
なんかバーッとこうリズメで、なんだかかんだかこうだから、読者はそんなバカじゃないんだ、どんなこうの Yo 俺はみたいな、あのシーンがもう本当好きすぎて、
うん、
はい、普通にインテリ喋りをした後、あ、しまった、俺ギャングだったんだって、思い出して、ヨーってつけるっていうね。
ヨー、俺は、みたいな。あれ良かったですね。
はい。まあ、日本でもね、ラッパーの人たちは、その、リアルって言われてるような、うん、その、不良経験がないと、ラップとしてはリアルじゃないって言われたりするんで、一生懸命みんな不良ぶったりしてるんですけど、
うん、
日本で不良ぶっても限界ってあるのになと、俺は思ってるんですよね。
ま
あ、 ね、アメリカみたいに本当に殺されたりする世界じゃないんでね、
は
い、
なかなか、
まあ、なんというかいろんなことを考えさせられる映画でしたね、アメリカンフィクション、うん、
はい、このアメリカンフィクションはアマゾンプライムビデオで配信中です。ということで、はい、町山さん今日は、
はい、今日はですね、アカデミー賞が、授賞式が来週というか、まあ、日本時間だと再来週の月曜日になっちゃうんですけど、はい、アメリカだと来週の週末にあるんですね、うん、はい、それ3月11日か日本時間だとね、はいはい、月曜日、はい、で僕は例のごとくもう10年ぐらいやってるんですけど、ワウワウで、中継の解説をします、
はいはい、
で、今回ですね、まあ、ドキュメンタリー賞と、これ外国語映画賞って前言ったんですけど、国際映画賞はもう鉄板で多分他にはいかないだろうと思ってるんですけれども、うんうん、はい、その2本をちょっと紹介したいんですが、
はい
はい、ちょっとね、去年の、アカデミー賞の長編ドキュメンタリー賞が何を受賞したかというと、うん、ナワリヌイという映画がね、
はい、
受賞したんですよ、
ええ、
はい、これは病になくてすいませんね、その話しなきゃならなくて、
いやいや、
はい、はい、これはまあ、ロシアでプーチン大統領に非常に激しくですね、まあ、批判していた、まあ、反プーチン、運動家のアレクセイ・ナワリヌイという人がですね、うん、まあ、毒殺されそうになったんですね、
うん、
この映画の中ではその毒殺の犯人を突き止めていくところがポイントになってます、
うん、
はい、で一番すごいのは、その毒殺の犯人の携帯番号を突き止めまして、
はい、
これね、ベリングキャットという、ドイツのそういう、まあ、ハッカー集団というかホワイトハッカーの人たちがいましてですね、
はい、
ファクトチェックとかいろいろやってるんですけど、彼らはその暗殺犯自身の電話番号を見つけまして、
いやすごいですよね、
はい、これが国家安全保障省の要するに役人なんですよ、しかも、
はいはい、
役人、プーチンの人は昔 KGB だったところですね、
はい、
はい、そこの、まあ、化学担当の人が犯人だってことは分かって、
うん、
はい、その人に直接ナワリヌイさんが電話するんですよ。
殺されそうになった人が暗殺者に電話をかけるんですね、
はい、そうなんです、はい、で上司のふりをして電話するんですよ、
はあ、
その FSB っていう元 KGB の、はい、上司のふりをして、なんで作戦に失敗した、なんでナワリヌイを殺せなかったんだと、
うんうん、
言うと上司に怒られてるんだと思って、うん、その犯人が、実行犯が全部その犯行の細かい詳細を自白しちゃうっていう映画なんですよ。
すごすぎますよね。
最近ほらオレオレ詐欺とかあるけど、オレオレ詐欺ですよこれ。
いや本当だ、
上司詐欺が、
ね、
そう、
すごすぎ、
すごいですよ。
暗殺犯ほどの人がそんなんでひょいっと騙されるんだとも思いますしね。
騙されちゃうんですよ。そう、とんでもない内容なんですけど、ただ最後この映画はそのナワリヌイさんはドイツに行って、まあ、安全なところにいたのに、
はい、
ね、殺されそうになったのに勇気を持ってロシアに帰るところで終わるんですよ、この映画は。で去年アカデミー賞これが受賞した時はナワリヌイさんは、ロシアでですね、まあ、冤罪で、ロシアのシベリアの北極圏に近い刑務所に送られてた状態で、うんうん、アカデミードキュメンタリー賞を受賞したんですね、
はいはい、
その後殺されました ね、
はあ、ね、
ついこの間ですけど
2月16日に亡くなったということで、
はい、
うん、
はい、でロシア政府は死因について突然死症候群だって言ってますね。
いや、なんかそうだとしても、そうだとしてももっと説明が必要というか、う
ん、あとその、はい、亡くなった後のいろんなこう対応っていうのも、
は
い、いや、なんか、
はい、だから死体をなかなかこう遺体をね、うん、出さなかったりね、うん、まあ、してたんですけど、
うん、
まあ、それが去年のアカデミー賞なんですよ、
うん、
ドキュメンタリー賞で、
はい、
で今年は、またロシア絡みなんですけれども、うん、アカデミー賞の長編ドキュメンタリー賞を取るだろうと言われている映画は、うん、
はい、
そのマリウポリの20日間という映画なんですね、
うんうん、
はい、これはもうすでに NHK で放送してるんですけども、うん、
はい、
これはウクライナにロシアが侵攻してから、20日間20日間、うん、その現場で、撮り続けた映像なんです、
うん、
はい、でこれは、ミスティスラフ・チェルノフさんというウクライナの人がずっと撮り続けて、これはねリアルタイムでどんどん映像をね この人 AP という、通信社、有名な AP 通信のね、はいはい、記者だったんで、うん、AP に送り続けてたんです、うん、あの衛星会でね、はいはい、でそれでもうリアルタイムでどんどんこの人の撮った、救急病院であるとか、うん、産婦人科、産院ですね、うん、そこにロシアが猛攻撃を仕掛ける現場が捉えられています、その映像には、うん、はい、これでまあ大問題になったわけですけど、ロシア政府は、そんなことしてないと、まあ、要するにそれは違反ですからね、うん、法律違反なんで国際法とかね、うん、はい、でしてないって言って、これはでっち上げであると、その映像に関しては作り物で俳優がやってるとかね、うん、ずっと言ってたんですよ。で特に一番衝撃的なのは妊婦さんがお腹を大変なことになっちゃってる映像が入ってるんですよ、その中に、うん、担架に乗せられてるんですが、はい、でその時はロシア政府はこんなもんインチキだとか作り物だって言ってたんですけども、この、マリウポリの20日間ではその産院攻撃の前後が全部入ってるんですよ、映像が。どうしてどうなってどうなって全部入ってますから、作り物なんかじゃ全然ないんですよ。でしかもこの撮影者の人ね、チェルノフさんは、まあ、娘さんが後方の方に行って、うん、そのままそこの最前線に残ったら死ぬかもしれないんですけど、ギリギリまで撮影を続けるんですよ、本当に。で命がけで、まあ、撮影したこの、まあ、すごい映画がマリウポリの20日間で、うん、日本はねこの間まで配信してたんですけど、はい、止まっちゃったんで配信が、ただねこれね、その権利を持ってる会社が全世界に見せ続けるってことで、インターネットの、うん、YouTube で、無料でその配信を続けてますので。
あ、そうなんですね。
はい、ぜひね、20 days in the Mariupol で、ネットで検索するとすぐ YouTube で出てきて、うん、英語字幕でですけど見れますから、
はい、
それでやっぱり言葉が分からなくても映像が強烈ですから、戦場の本当にもう大変なものが見れますので、ぜひ見ていただきたいと思います、はい、でもちろんウクライナでも戦争は続いてて、うん、まあ、この映画は今回のアカデミー賞の長編ドキュメンタリー賞を取ると思います、うん、はい、でもう13分になりましたがどんどんいきますね、うん、今回ねもう作品が渋滞してて今週ね、大変なんですが、
アカデミー賞近いんでね、
アカデミー賞近いんでね、はい、今日紹介する映画は関心領域、関心領域というタイトルで、はい、これは5月24日から公開の映画なんですけれども、うん、関心領域というのはその自分はこれにしか関心がないというその領域以外のものは何も聞こえないし気にならないというね、うん、ことを意味してますけど、この映画はね、おそらく国際長編映画賞は確実に取ります、
うん、
は
い、
でそれ以外も作品賞、監督賞、脚色賞、音響賞の5部門にノミネートされてるんですけども、まあ、どういう映画かというと、そのドイツ人のすごく金持ちそうな家族がですね、
はい、うんうん、
ずっと豪邸で、庭付きのすごい綺麗な豪邸で、うん、ずっと優雅な生活をしているのを隠しカメラで撮り続けているという映画なんです。
は
ー、はい、
はい、
で撮られてる方は全く演技もしてないし、うん、ね、カメラも動かないんです、
うん、
はい、ただこれ劇映画なんで、はい、俳優たちがやってるんですね実際は、
うんうんうん、
はい、でただ本当に優雅に暮らしてるドイツ人の家族なんですけど、よく聞くとその不思議な音が聞こえるんですよ、小さく、うん
うん、はい、
そのまあパッパッパッパンとかね、パッキャーンとかね、ギャ、
う
ん、ーンと声が聞こえたりするんですけど、
ちょっと物騒な、
物騒ですね、
はい、で何が起こってるんだろうと思うと、うん、その豪邸のその綺麗なお庭には有刺鉄線がついてる高い壁があるんですよ、ずっと、
はい、
一面に、
うん、
片っぽ側にね、
はい、
はい、で、一体ここはどこなんだろう、何の音が聞こえるんだろうと思ってずっと見てると、うんうんうん、この、家族のお父さんとお母さんの会話からそこがアウシュビッツだということが分かるんですよ。ポーランドのアウシュビッツですね、はい、
はい、
第二次大戦の時に、ナチスドイツがユダヤ人を何百万人も、うんうん、殺した場所なんですよ、
はい、
でこのお父さんとお母さんは一体誰だろうと思って見てると、そのお父さんが制服を着るんですね、軍服を、
はい、
軍服の襟にドクロのマークがついてるんですよ、
うん、
ナチスの親衛隊なんですよ。
うん、
で会話の中からそのお父さんがそのアウシュビッツの所長であることが分かるんですよ。
おー、隣に住んでるんです ね。
隣に住んでたんですよ。ねえ、壁一枚隔てて隣に住んでて、この映画ね、ただね、その壁の向こう側、収容所側は一切映さないんです。一瞬だけ映すシーンがあるんですけど、それもその所長ヘスっていう所長なんですけども、ルドルフ・ヘスという所長の顔しか映さないんですよ、壁の中入った時は。はい、それ以外はずっとこのお屋敷の中だけを撮り続けるんです。
うわ、なんかこうタイトルの関心領域っていうのがすごくゾクッときますね。
うん、
そうなんです。このその家族は壁の向こう側で何かあること、何が起こってるかってことにほとんど関心がないんですよ。
う
ん、だから最初わからないんですけど、途中でこのお父さんがね、所長がね、なんか設計図を見てるんですよ。
はい、
それはよく見ると焼却炉なんですよ。
うわ、
でその後その壁の向こうの煙突から黒い煙がもくもく見えるんですね。
あ、
まあ、ユダヤ人を虐殺してどんどん焼却してるんですよね。
うん、
そう。で、あとこの奥さんね、あのヘス所長の奥さん、あ、この人演じるのはね、
はい、
あの落下の解剖学って前紹介しましたが、
はいはいはい、
あれでお母さんの役をやっていた、
ええ、
あのザンドラ・ヒューラーさんです。
あ、そうなんですね。
はい、
キリッとした、
うん、あのお母さんは結構見てる人の共感を呼ぶ、
はい、
ね、非常にエモーショナルなお母さんでしたけど、
はい、
こっちのね、ヘス所長の奥さん役はね、もうなんというかですね、まあ、あのね、例えばね、こう、すごい素敵なね、毛皮のコートを着てね、自分で着てみて、あ、これ素敵ねとか言って、こう、鏡の前で、なんかこう、ポーズ取ったりするシーンがあるんですよ。
はい。
この、その毛皮のコート、誰のだよって話ですよ。
うわぁ。
ね、
うん、
あのユダヤ系の人たちはそのナチスが政権取る前は結構お金持ちの人とかもいて、うんうん、
はい、
でそれでまあ気の身気のままで収容所に入れられたんですけども、結構ちゃんと自分の大事な宝石とか、
うん、
そのまあ毛皮とか持ってきた人がいっぱいいたわけですよね、
うんうん、
全部取っちゃったんですよね、
うん、
殺す前にね、
はい、
で来てんですよこの人、奥さん、きつい役だなと思いましたけど、
確かに
本当にね、
なんか普通の感覚で言ったら、はい、父親が所長で隣に住んでて、
うん、
気にならないわけがないだろうって今の自分とか今の時代だと思っちゃうけど、
うん、
いや、
ただその今起こってるこういろんな戦争に対して、うん、その、
はい、
自分がどれぐらいのこう関心を持ってどんな行動につなげられているのかっていうことを、何もやってないわけではないとは言いたいけれど、はい、でも、
うん、
できてないこともすごくたくさん あるなってこう毎日考える中で、その関心領域は、はい、私の関心領域はどこなんだろうっていうのをこの、
ねね、解説を聞くだけでもすごく、
うん、すごい考えるべき映画だなと思いますね、うん、
今テレビ見てない人とかテレビ持ってない人とか多いですよね、若い人とか
もね、はい、はい、
でネットで自分の、まあ、好きなインスタとかだけ見てると、多分戦争で何が起こって、
うん、
今どのくらいの人が殺されてるかとか全然分かんないと思いますよ。
そのやり方も本当にこうひどいなっていうのをこう思うし、うん、今止めてほしいなっていうのことすごく思うんですけどね、
うん、そうなんですけど、ニュースサイト見たり、はい、ね、あと、まあ、あの SNS 見ても、
うん、
関心のあるものしか SNS って送ってこないようになってますから、まあ、
そうですね、
関心領域しか送ってこないわけですよ、
うん、
だから世界の情勢とか戦争に興味ない人のところには一切そういうニュースが届かない世の中になってるんですよ現在、
うん、
だからまさに壁の中にいる状態に近い、
うん、
壁の中じゃないか、壁の、まあ、壁越しになっちゃってるんですよね、
うんうん、
向こうが見えないんですね、うん、はい、でね、この絵がまた一つ面白いのは、このヘス所長っていうのは実在の人物なんですけども、
はい、
すごく気が弱そうなんですよ。で細い声で喋ってて、そう、奥さんのは強くて、
はい、
で奥さんはね、あの、まあ、ここの家はね本当に私の夢なのよと、綺麗な庭があって、ね、で優雅な生活ができて本当にここが好きなのとか言ったりするんですけど、大丈夫か多いと思うんですけど、
怖いな
見えてるところだけを切り取れば本当に理想のなんか 芝生が綺麗で花があって、ね、
そうなんです
大きな犬がいてみたいな、
はい、しかも最も恐ろしいのは、まあ、あのナチスドイツは、最終的にこういう収容所がヨーロッパ中にたくさんあったんですね、
はい、
たくさんあったんですけども、うん、そこに収容所に入れてたそのユダヤ人たちをどうするかってことを決めてなかったんですけども、うん、最終的に全部皆殺しにすることに決めたんですね、
うん、
この映画はその前に始まってて、はい、最も恐ろしいことっていうのはこの映画の中であるきっかけで起こるんですけども、はあ、まあちょっと見ていただきたいなと。
わ
あ、そういうことで皆殺ししちゃうのっていう、
覚悟はいるけど見なくちゃいけないな、ね、
あ、一切でも残酷心は出てこない、
あ、そうですか、
画面には、はい、だからこれの映画は何にもナチスがやったことについて知らないと何が起こってるか全くわからないです、
はあ、
なんか何の知識もなしに、うん、あ、なんか、はい、多分アカデミー賞取るだろうってことでアカデミー賞取ったんだ、はい、見に行こうで見に行っても、うん、
な
んか静かな映画だなみたいな感じになっちゃうかもしれないですよね。
わからないですよ、だって一切残酷シーンはないし、
うんうん、
例えばある、うん、この主人公たち の, その子供があるもので遊んでるんですけど、ベッドの上で、
うんうんうん、
そのものが何だかも多分前提となる知識がないとわからないんですよ。
なるほど、
この人たち家族は川で遊ぶんですけど、川で遊んでる時に川であるものを拾ってびっくりするんですけど、
うん、
それもその川で何してたかを知らないとわからないんですよ。
いやでも関心領域をそれこそ、ね、
うん、
自分が狭いかもって思ったら、うん、こう広げた上でやっぱ見に行かないと。
そうですね、
そうなんですよね、
うん、
で、まあ、この映画の作った制作者たちはそのまあ、映画賞を取ってるんですけど各地で、うん、
はい、
その時に言ったのは今これはイスラエルのガザで起こってることですと言ってますよ、
うん、
はっきり、
うんうん、そうですね、
今ガザでは本当に壁の中で閉じ込められたパレスチナの人たちが、
うん、
まあ、イスラエル軍に殺されてる状態なんで、
うん、
その歴史的皮肉ね、
うん、
この時はユダヤの人たちが壁の内側で殺されてたのに、
うん、
だからもう本当に今見なきゃなんない映画がこの関心領域ですね、
はい
はい、ただ公開はねちょっと先で5月24日なんで、
はい、
今週見なきゃなんない、今週映画見たいなっていう人はね、うん、いきなり言いますけど、
はい、
ゴールドボーイを見てください。
ゴールドボーイ、
ゴールドボーイ日本映画です、
はいはい、
これはね、あの岡田将生さんっていう俳優さんいますね、
はいはい
はい、なんだっけ、ドライブマイカー、
はいはい、
うん、
ドライブマイカーでのあのサイコパスの演技がすごかったじゃないですかあれ以上のものが見れますよこの映画で。
お、
岡田将生さんがとんでもないサイコパスで出てきて、
はい
はい、でこいつ最強じゃんと思ったらもっと怖い人がもっと強い人が出てくるという、
あら、なんか怖い、
すさまじい最強バトル映画ですね、これ。
あ、バトル映画なんですか。
はい、
わかりました。
これちょっとすごかったんでね、金子修介監督なんですけど、
はい、
ちょっと何も言えないんですよ内容が。
へ、じゃあ逆に関心領域はなんかね勉強してからというかもちろん知識持ってみた方がいいけど、はい、うん、ゴールドボーイはもう町山さんが勧めてるぞぐらいの情報で言った方がいいんだ。
情報ゼロで言ってください。
わかりました、
わかりました。
ちょっと楽しみ、
はい、
はい、うん、はい、じゃあ、まあ、ぜひご覧ください。今週公開なんで、
はい、はい、すいません、ありがとうございます今日は来週のアカデミー賞で受賞確実と言われる2作品、関心領域と、実録マリウポリの20日間をご紹介いただきました。町山さんありがとうございました。
ありがとうございました。
以上アメリカ流れ物でした。
パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。